1921。100年前の年。この一年はどんな活動が行われることになるのだろうか。物見の塔1921年1月1日号は、熱心な聖書研究者たちにこう問いかけました。そして、その答えとして、イザヤ61章1、2節を引用し、伝道する使命があることを思い起こさせました。そこにはこうあります。エホバは我に油を注ぎ、柔和な者に福音を伝えさせ、主の恵みの年と我らの神の復讐の日を告げさせる。勇敢な伝道者たち。聖書研究者たちは自分たちの使命を果たすために勇敢でなければなりませんでした。柔和な人たちに福音を伝えることに加えて、邪悪な人たちに復讐の日を告げる必要があったからです。カナダに住んでいた J.H. ホスキン兄弟は反対にあっても勇敢に伝道しました。1921年の春、兄弟はメソジスト派の聖職者に会いました。会話の始めにこう言いました。聖書に基づいて話し合えば、意見が違うところがあるとしても、楽しくお話し合いできると思います。でもそうはなりませんでした。兄弟はこう言います。数分も話さないうちに、その人がドアを思い切り叩いたので、ドアの大きなガラスが割れるかと思いました。その人はこう怒鳴りました。異教徒のところに行って話したらどうなんだ。兄弟は言い返したりはしませんでしたが、その場を離れながら、あの人こそ異教徒みたいな感じだった、と思いました。翌日、この聖職者は、教会で説教を行った時にも兄弟を非難しました。兄弟はこう述べています。その人は私に注意するよう教会員に呼びかけ、あの男はこの町にやってきた最もたちの悪い詐欺師で、撃ち殺されるべきだ、と言いました。それでも兄弟は少しもひるむことなく伝道を続け、成果を上げることができました。こう言います。それまでになく家から家の伝道を楽しむことができました。中には興奮して、あなたは神から使わされた人だと思うという人もいて、何か必要なものがあれば援助したいと言ってくれました。個人や家族で研究する。聖書研究者たちは、聖書に関心を持つ人たちの進歩を助けるために、黄金時代誌に聖書研究用の記事を連載しました。脚注。黄金時代の名称は、1937年には慰めに、1946年には目覚めをに変更されました。脚注終わり。児童聖書研究の記事には、親が子供と一緒に考えるための質問が載せられていました。親たちは、子供たちにこれらの質問をし、その答えを聖書から見つけられるよう助けました。質問の中には、聖書にはいくつの書があるか、といった基本的な事柄を教えるものがありました。また、真のクリスチャンは皆、何らかの迫害を予期すべきか、といった質問は、勇敢な伝道者になるよう若い人たちを助けるものとなりました。世々にわたる神の経輪上級研究の記事には、ある程度の知識を持った聖書研究者向けの質問が載せられました。質問の答えは、聖書研究という本の第一巻に基づいていました。大勢の読者がこれらの連載記事から多くのことを学んでいましたが、黄金時代1921年12月21日号で連載が終了することが突然知らされました。なぜでしょうか？新しい本の発表。教え導いていた兄弟たちは、聖書を学び始めた人たちが基本的な真理を体系的に学ぶ必要があることに気づきました。それで、1921年11月に、神の盾事という本が発表されました。この本を受け取った聖書に関心を持つ人たちは、盾事聖書研究講座の受講者になりました。この自習講座を通して、読者は、人類に永遠の命を与えるという神の目的について学びました。この講座はどのように行われたのでしょうか。この本を入手した人は、読んでおくべき範囲が記された小さなカードも受け取りました。 そして、次の週には、その範囲に基づいた質問がいくつか載せられたカードを受け取りました。そのカードの最後には、次の週に読むべき範囲が記されていました。受講者は12週にわたって毎週、地元のクラス、現在の回収から郵送でカードを1枚受け取りました。これらのカードの発送は大抵、回収の年長の人たちや、家から家の伝道に行けない人たちが行いました。米国ペンシルバニア州ミルベールのアナ・K・ガードナー姉妹はこう述べています。神の盾事が発表されて、足が不自由な姉のセイルにもできることが増えました。毎週、質問のカードを発送するようになったんです。この講座を受講し終えると、回収の誰かがその人を訪問し、聖書をさらに学べるよう助けました。前途に控えた活動。1921年の終わりに、J.F. ラザフォード兄弟はすべての回収に手紙を送りました。その中で兄弟はこう述べました。王国について伝えるこの1年の活動は、収穫の時期が始まって以来、最も広く、最も効果的に行われました。そして、将来に目を向けてこう言いました。行うべきことはまだたくさんあります。この祝福された奉仕を行うよう、他の人たちにも勧めましょう。聖書研究者たちは確かにこの言葉に従いました。1922年にそれまでにない仕方で勇敢に王国を宣伝したのです。以下は補足情報。勇敢な友達。聖書研究者たちは助け合うことによって兄弟愛を示しました。次の経験からわかる通り、苦難の時に頼れる勇敢な友となったのです。格言17章17節。1921年5月31日火曜日、後にタルサ人種虐殺として知られるようになった事件が、米国オクラホマ州タルサで起きました。黒人男性が拘束され、白人女性を暴行したという容疑をかけられたことがきっかけでした。1000人以上の白人男性と黒人男性の小さなグループが衝突し、その暴動は黒人が多く住むグリーンウッド地区にすぐに広がりました。そして、1400軒以上の家や商店などが略奪され、火をつけられました。公式の記録によれば、死者は36人ですが、実際には数百人が命を落としたかもしれません。聖書研究者のリチャード・J・ヒル兄弟は黒人で、グリーンウッドに住んでいました。当時のことについてこう述べています。暴動が起きた夜、私たちはいつものように集会を開いていました。集会が終わった後、市の中心部から銃声が聞こえてきました。床に着く頃になっても、その音は鳴り止みませんでした。6月1日水曜日の朝、状況はさらに悪くなっていました。兄弟はこう続けます。人々がやってきて、命を守りたければ、今すぐコンベンションホールに行け、と言いました。それで、ヒル兄弟は、妻と5人の子供たちを連れて、タルサのコンベンションホールに逃げました。そこには黒人が3000人ほどいて、事態を落ち着かせるために派遣された国家警備隊がその人たちを守っていました。同じ頃、白人のアーサー・クラウス兄弟は勇気ある決定をしました。こう言います。ボートたちがグリーンウッド中を荒らし回って、略奪したり家に火をつけたりしていると聞いて、私は親友のヒル兄弟がどうしているか確かめに行くことにしました。クラウス兄弟がヒル兄弟の家に着くと、そこにはライフルを持った近所の白人男性も来ていました。この男性はヒル兄弟の友達でした。クラウス兄弟のことをボートの一人だと思って、お前は何をしにここに来たんだ、と叫びました。クラウス兄弟はこう言います。下手な返事をしていたら撃たれていたことでしょう。私は自分がヒル兄弟の友達で、この家にこれまで何度も来たことがあるということを何とか分かってもらいました。クラウス兄弟とこの男性は、ヒル兄弟の家や持ち物をボートから守ることができました。その後、間もなく、クラウス兄弟は ヒル兄弟と家族がコンベンションホールにいることを知りました。そして、黒人がそこから出るためには責任者であるバレット司令官のサインが入った書類が必要であると知らされました。クラウス兄弟はこう言います。司令官に会うのはとても大変なことでした。司令官にヒル兄弟の家族をコンベンションホールから連れ出したいと伝えると、司令官から、君がこの家族を守って世話するというのだね、と尋ねられました。それで私は、もちろんです、と答えました。クラウス兄弟は書類を手にコンベンションホールに急ぎました。兄弟は係官にその書類を見せました。するとその人は驚いてこう言いました。司令官のサインが入っているじゃないか。ここから誰かを連れて行けるのはあなたが初めてですよ。まもなくクラウス兄弟はヒル兄弟と家族を見つけることができました。そして皆でクラウス兄弟の車に乗り込み家に向かいました。クラウス兄弟はヒル兄弟と家族が安全に過ごせるようにしました。クラウス兄弟が勇敢に兄弟愛を示したことは周囲の人たちに感銘を与えました。兄弟はこう述べています。ヒル兄弟の家を一緒に守ってくれた近所の人は以前よりも真理に対して好意的になりました。そして大勢の人が神の王国に関心を持つようになりました。それは神に献身した人たちの間では人種の壁がなく皆が平等であることを知ったからです。記事の終わり。